御言葉の、言葉の務めということで、第10回目ですね。で、ここで、お方である知恵というふうに、タイトルつけておきましたが、箴言の今日は8章から、交わりたいと思います。箴言のですね、8章をご覧ください。で、私たちの、いわゆる、生き方っていうのは、いい教えとか、いい、なんか人生訓でね、生きるのではない。で、ここに書いてある、箴言ですね、例えば、すでに見た3章とか4章を見ますと、これ非常にですね、どの宗教でも言っているようなことなんです。ね、で、実際なんとかっていうおばちゃんも言ってるし、それから、なんとか、龍鳳さんじゃない、法隆さんじゃなくて、何でしたっけあの方も言っているんですよ。ね、言葉を制御しなさい。で、もっともらしい教えっていうのは、世の中にもいっぱいあるんです。ならば、私たちの歩みと世の中の人の歩みはどこが違うんですか？命です。お方です。で、この箴言というのは、ある意味でソロモンが得たですね、人生訓の総まとめなんですけども、今日8章を見ますとですね、ここに明確に、書いてあるんです。知恵というのは、パーソンである。お方である。ちょっと読んでみます。知恵は呼ばわらないだろうか。英知はその声を上げないだろうか。これは丘の頂き、道の傍ら、通り道の四つ角に立ち、門の傍ら、町の入り口、正門の入り口で、大声で呼ばわって言う。わお。知恵がね、呼ばわる。英知はその声を上げる。それから、丘の頂き、道の傍ら、通り道の四つ角に立っている。門の傍ら町の入り口、正門の入り口で大声を、で呼ばわる。これが箴言で掲示されている知恵です。明らかに何ですかこれ？お方です。で、これを見るときに、私はこれを読むとね、イエス・キリストの映像が浮かぶんですよ。明確に、イエスが叫んでおられる。ね。イエスは、イザヤ書で大通りで、ね、ごめんなさい、ルカのですね、4の18を見てください。ルカ福音書の4の18をご覧ください。ここにこう書いてありますね。ルカ福音書4の18。イザヤ書の、がイエスに、手渡された。そこで、イエスはこう書いてあるところを見つけられたと。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。そして、この御言葉を読んで、イエスはこう言われました。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。で、街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現した。エイメン。旧約聖書は全部何を言ってましたっけ？イエスです。影です。影。本体実体はどなた？ジーザスです。ですからこのイザヤ書のこの御言葉は今日、あなた方が聞いた通りに実現した。ハレルヤ。旧約聖書に書いてある、信仰の偉人たち、ヘブル11章にリストされている、ね、あの人たちは信仰の上に称賛された。しかし彼らは約束のものを何でしたっけ？得なかった。しかし私たち普通のおじさんおばさんは、 何にもしてないんですよ、皆さん。何の苦労もしてないんですよ。はっきり言います。皆さんね、苦労が多いとかね、人生でね、もう私は傷つけられたとかね、散々な目に遭ってる。そんなの大したことがないでしょ。イエス・キリストの打たれた傷に比べれば。でしょ。私が悲劇の主人公、人生で、地球上で私ぐらいに、こんなに悲劇を負っている者はいない。これは何？自己憐憫の霊です。でしょ。一番悲劇を負い、一番不条理を負い、一番、苦しみを負われた方、どなたですか？ジーザス。イエスです。このイエスの苦しみが私たちの苦しみ、比べたときに、どっちが重いわけ？イエスの苦しみです。で、そのイエスが、この通り実現したと自ら宣言した。みんなイエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚い。立法は誰を通してきましたっけ？モーセです。恵みはどなたですか？イエスです。そしてイエスはこの後、公の場で、語り出した。ね、イエスは言われました。立法学者たちがいろいろとイエスに抽象するときに、私は公の場で、ね、あからさまに語ったではないかと。イエスはこの大通りで門の角に立ち、また丘の頂に立ちましたよね。山上の水訓、あの山で五千人の前でイエスは立って叫んで、そしてイエスはご自分こそイエスであると、救い主であるということを明かしされた。また道の傍らでも語った。またイエスは通り道の四つ角に立ち、門の傍ら、町の入り口、正門の入り口で大声で呼ばわっていた。ですからまさにこの8章の1節から4節、誰を言ってます？キリストです。つまり知恵というのは、私たちの知恵というのは何かいい教えとかですね、何か得する人生訓だとか、そういうものではないんです。パーソンです。お方です。お方です。これが箴言の中に、読み込まれている。これが私たちと世の人との違いです。はっきり言います。世の中で成功したいならね、よほど幸福の科学行った方がいいですよ。よほどなんとか学会行った方がいいですよ。あそこ行ったらね、商売繁盛ですから。はっきり言います。本当に。みんなで助けるんです。ね。お店がね、ポシャリそうになったらね、みんなでバックアップしてですね、助けるんです。その代わり、そこから出されたら、もうポシャります。寿町にいた時に、ホームレスのおっちゃんたち、ほとんどの人が〇〇学会に関係してるんですよ。で、みんな伝道部長だとかそういうのやってね、みんなね、頑張ってきた人。で、自分の財産投げ打ってね、やってたんです、伝道を。ね。で、彼らは恩書っていうのがあるのね。聖書と即位なんだって。何章何節。ね。誰々さんの、日蓮さんの言葉とか。で、そこに書いてあるのをね、学ぶんですよ、彼ら。その後私もね、いろいろ聞きました。で、彼らは世の知恵持っているんです。だけど、そこの中にから出ちゃうとね、あの人たちはね、もう没落するんですよ。だからあの世界っていうのは、ある意味ですごい世界。あの中にいれば繁盛します。出たらポシャる。この明暗がものすごくはっきりしている。というわけで、このね、世の知恵とか世の成功なんとかかんとか、そういうものはよほど世の中の人の方がよく知っているんです。私たちは世のことに対してはどうですか？どっちかというとおめでたいんです。そうでしょ？聖書にだってそう書いてあるじゃない。聖書で言ってるでしょ？世の子の方が光の子よりも賢いんだ。世のことに関しては。ね、我々はどっちかというと、世のことに対してはボンクラなんですよ。ボンクラなんです、どっちかっていうとね。で、今回福井総裁がね、あれでちょっと味噌ついちゃいました。残念だ。私はあの人大好きなんですよ。ところがあの人が村上ファンドに何気に1000万出した。あれ別に儲けようと思ったわけじゃないですよ。考えてください。年収何千万あって、退職金1億もらえる人がたかだか1000万で離職すると思います？するわけがない。付き合ったんですよ。で、ポケットマネーからいいよっつってね、持ってけ、忘れてるんです彼は。いつの間にか増えちゃったのよあれが。 そして気づいてみて、あのトラブルがあったから慌ててああやってね解約しちゃったから、それがインサイダー取引に見えちゃった。あの人ねすごく純朴といえば純朴なんで、正直な人の。だから世の中のねそういうものに対してね対応がね遅れちゃったんですよ。それが逆に裏目に出ちゃったんです。というわけで非常に僕はね残念だなと思っているんですが、私たちもそういう面がある。あまり世の中のことに割いたけてないんです。でしょ、世の中で割いたけてる人ね、私たちあまりねそういうのにねこうピンピンって来ないのね。おめでたいんです、おめでたい世の中の頭のいい人はいい、ものすごく頭がいい、ものすごく切れるんです、お隙がないんですね。だけど僕たちは割と世の中的なことに対しては隙だらけ、割とそういうところがあるね。まあ福井さんもですが脇が甘いって言われましたけど、脇が甘いところがあるんです。で私たちは脇が甘くてもね、誰が守ってくれます？キリストです。だからこうやってね油断なくね米をねピッピッピッピッこうやって見張る必要はない。私たちはどっちかと、とろーキリストにあってクリスチャンがせこせこしてるクリスチャンというのはこれあまりよろしくないですよ。私たちはどっちかというとお坊ちゃん、お嬢ちゃんなんです。世のことには慣れていないんです、慣れていない。私たちは世の知恵じゃなくてこのお方を知っている。これが世の中と私たちの違いです。いいですね。私たちはですからこの方であるということをまず、知恵というのは方であるということをまず理解してください。そして 4節、箴言の8章4節に戻りますと、人々よ、私はあなた方に呼ばわり、人の子らに声をかける。皆さんね、私たちあのイエス・キリストを自分で信じたと思ってはならない。イエスがどうしたんでしたっけ、あなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選んだ。もしイエスがここに書いてあるように、私はあなた方に呼ばわるね、何々さん、ひろこさんってこうやって呼ばわる、ある時呼ばわったんです主が。そうでしょ、そして人の子らに声をかけたんです。でしょ、だから私たちは主を知る機会を得たんですよ。自分が最もいろんなね、まあ人生経験のいろんな場面であったと思うんですが、そこでイエスがまず声をかけてくれた。だから私たちはそれで応答することができたんです。ベンハーっていう映画皆さんご存知ですよね。で、あの中で無実の罪着せられた砂漠の中をね、奴隷船まで、連行されていくときに、ベンハーがもう、力尽きるときに、イエスが水をね、くれる場面があるわけ。で、後であの場面をベンハーは思い出すわけよ。ね、あの時もそうだ、水をもらったんだ。それから奴隷船に送られて、3年間、船を漕いでいた。で、あの後、まあ、ね、自分の上官を、隊長さんを助けて、ね、そのことによってそこから解放された。で、その時に、あの時も、ね、語りかけがあった。ちゃんとその場面場面で、主の御手があって、そして、ベンハーは、そのね、養子になっていくわけ。そのローマの隊長のね。これ、我々の物語でしょ？私たちもね、砂漠の中で干からびていて、もうどうしようもない時に、ね、主が水をくれたんですよ。で、この乾かない水を私の元に来て飲むがよいと、その声を聞いたわけです。それに我々は応答した。ですから、主が声をかけてくれなかったら我々は救われようがないんです。どうしてイエス・キリストが神であるなんてのを知ります？どうして神が人間になったなんていうことを信じられます？これ信じる人はおかしいの処女から生まれるなんておかしいの、死んで復活するなんておかしいの。だけど私たちはそのおかしなことを信じている、信じている。これが私たちクリスチャンです。ですからこのね、我々のこの信仰っていうのももっと言うと、自分で信じます信じますって言って頑張って得たものじゃない。信仰もいただいたんですよ。 ですから私たち何ら誇るところがないと。そして私たちはこのイエスの語りかけに対して応答したわけ。これが信仰です。なぜか知らないけども、あの時に応答した、人の子らに声をかける、これが我々の物語のスタートでしょ。というわけで主はもう用意してあったんですね、あの場面で。その中でこの人は必ず乾くとか、この人は必ずね、ニッチもサッチもいかなくなっているであろう。その時に主がそれを用意して、ふっと水をくれるね、ふっと何か言葉をくれる、関わりを持ってくださった。それゆえに私たちは救われたんです。これが私たちの主です。で、このことはその救われた時だけじゃないんです。いまだに主は声をかけ続けてくれているんです。目の前が道がなくなる時に、私が主である、私が道である、私が知恵である、私が癒しであり、私が慰めであり、私が全てであると。そしてあなたはもうね、許され、愛され、癒されている、完成されている、あなたと私の間に何のトラブルもないと、絶えず主は語る主です。遠藤周作の、作品に沈黙っていうのがあるんですね。沈黙で、なんか試みに合うんです。江戸時代かなんかの物語だと思ったんですが、で、神に対してですね、助けを求めた。しかし神は何もしてくれなかった。そこでその、宣教師かなんかですね、神父かなんか、転んじゃうわけ。要するに、帰郷するわけ。で、遠藤周作は、神は沈黙の神だ。語らない。No。あの人信仰ないもんね。あら、文学やってるだけです。信仰はない。私たちの神は、うるさいほどに語る主であります。主は沈黙の主ではない。語る主なんですよ。イギリスでキャンプやるときにコリン・アーカートは言うのね。天国はノイズイである。うるさいところが。神の語りかけと私たちの賛美が、うわーと共鳴して、うるさいところが。これは天国であると。天の国である。神は語り続けている主です。なぜ？イエスは神の言葉ですから。言葉なんだから語り続けられて当たり前でしょ？というわけで、主は未だに私に呼ばわり、人の子らに声をかける。ですから大事なことは、問題解決の方法だとか、いろんなね、足りないもの、ね、そういうのを求め、祈り求め、与えられる。それよりも、主の声をこちらが聞くことです。私たちがね、聞かないのよ。もう我々の思いがあっちこっちあっちこっちわーっと飛び回ってますからね。今日ワールドカップどうなるかな、クロアチア戦はうるさい、もう世の中私はもうこの前ね、サッカーね、子供たち見てるんでちょっと付き合って見てたんですが、1点入ったでしょ、俊介がポーンとふわーっと、であれでね、負けると思ったら、でもう寝ました。11時に負ける。なぜ？守りの姿勢に入っちゃった。ところが20何分でしょ、あの後ずっと守りきれないんです。緊張の糸が切れる。だから終わり9分で3点入れられちゃった。これ日本の弱いところ。攻めないんですよ。守っちゃうんです。負ける。で、我々、何の話だっけあれ何の話、あ、神は語る主である。ね。あらゆる時に私たちに語る。ノイズイなんです。と言っても、イライラさせるのじゃない。主の語りかけはいつも私たちに届くときには、私たちの内側に希望が湧くし、慰めがあるし、癒しがあるし、喜びがあるんですよ。世のものはうるさいだけ、消耗するだけです。だから私は今晩10時に寝ます。うるさいんだよ、もう。最近ね、とにかくね、早く寝ることがね、習慣づいて、朝5時、5時に目が、5時に目が開く。なんじゃこれは。子供が、年だよ。年寄りの証拠。 皆さん、しかし眠りは心地よい。主にあって眠るときはもう最高なんですね。布団に入るとき最高の幸せ。起きるときね、またパッと目が開いてスキッと。私たちの主は眠っているときにも語る主です。絶えず語る主です。世界はどうやってできました？キリストにあってできた。キリストが支えている。私たちはキリストによって救われた。誰が支えてるの？キリストです。皆さんの中で語ってる、語ることによって皆さんを支えている。そして、5節から見ますと、いや4節からずっと8節まで見ますと、わきまえのないものよ、分別をわきまえよ。はい、私たちはどういう存在？わきまえのないものです。私たちはわきまえのないものです。そこで分別をわきまえよ、愚かなものよ、思慮をわきまえよ。これわきまえのないもの、思慮のないものって言われて腹が立つ人います？その人は勘違いしてますよ。私たちはわきまえがなく思慮がない。お言葉通りです。しかしあなたを得るならば分別を得ます。あなたを得るならば思慮をわきまえることができます。私たち自分の中に思慮とかわきまえはないないんです。聞け、私のは高貴なことについて語り、私の唇は正しいことを述べよう。ここで主のね、私たちに対する証明は、聞け聞け、私の声を聞け。黙示録の中でも何て言いましたっけ、耳の聞く耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くが良い。私たちのスタンスが聞く姿勢がないと聞きそびえるんです。でね、まあね、いろんな悩みがありますってね、私のところに電話が来てね、夜中でも来る時があって、どういう時にどういう心の状態かっていうのは、聞く姿勢のある人はもう癒されている人、解放されている人です。とにかくね、問題を抱えている人はね、喋りっぱなし、聞いて聞いて、ララララララ、あの人はこうで、うちの旦那がこうで、うちの息子がこうで、ララララ、決して聞く姿勢を取りません。喋りっぱなしなの。喋りっぱなし。私どうやってるか、こうやってますなら耳に入れたってしょうがないでしょ。無意味でナンセンス。なぜ、その人たちの心がもう迷ってるんですから。迷ったところで出てくる言葉なんてのはみんな偽りなんですよ。わきまえがない人の言葉はみんな偽りです。真実ではないです。ですから耳に入れない。耳に入れるとそれが鬱陶しいね。私たちはそう、偽りの言葉を入れない方がいい。変なものからは身を遠ざけよって書いてありましたよね。そして私たちは何を聞くの？高貴なことについて語る。主の語りかけは高貴です。ノーブルです。ノーブルです。今福井さんがあれだけね、叩かれてる。で、世の中の人はね、福井さんはね、私利私欲のためにね、金融緩和をね、解除して、ゼロ金利を解除して、で、株が下がる前に自分の株売り払ったでしょうと、ね、あの人は自分の私利私欲で何百万か儲けるためにみたいなことを言ってる人たちがいますよね。好奇じゃないです。ああいう批判は。その人の心を明らかにしてる。わかります？批判をするときにその批判の言葉聞くと、その人の心がどういう状態かわかります。そうでしょ？あの人はもっとね、そんな動機でなかったんですよ。そうじゃない。あれは、彼は脇が甘かった、隙があっただけです。自分のうまいことやろう、売り抜ける、そのためにああいうことやったんではない。ね。そして、世の中の人は自分のスタンダードで測るんですよ。だからその測り方見ると、あ、この人の持ってる物差しはこういう物差しだな。さぞかし自分だけが得したいんだろうな、私は思います。私たちね、そうやって何か、例えばね、簡単な話、イエス・キリストに対していろいろ言う人がいますよね。それは彼らの心の中を全部明らかにしているだけです。 イエスとマグダラのマリアが結婚して子供がいたとかね、それからマリアがローマ兵によってレイプされてイエスが身ごもったとか、そういうことを言うだけでその人の心の状態が明らかになっちゃうんです。だから私たちは何かそのね、批判するとき何か言うときに自分が実はこうオープンになってるということを知っておくべきですよ。だから批判するのも高貴なやり方を取るべき。そしてイエス・キリストは常にこの高貴なことを語っていた。パリサイ人と対決するのも高貴だったんです、主は。ね、決して卑しくない。私の唇は正しいことを述べる。これは前回言いました。主の言葉と私たちの言葉が食い違っていたら、どっちが真理？イエスの言葉です。私たちは自分を退けて、イエスを真実とする。神を真実とする。これをやるということは、大きな人生のね、10年後、20年後の差を生みます。生みます。これはものすごく厳粛なことです。私たちは自分を不実としても、主は正しい。主は真実であると。これは我々の証であるべきです。ヨブのですね、最後を見てください。ヨブ記の最後を見てください。ヨブは自分は正しい。自分は正しいと言い続けた。ね、自分に間違っているところはない。言い続けたんです。ところが神が最後に介入して、あなたは創造の神秘を知っているか、あなたはこれこれを知っているか、これこれのものを作れるか、と迫った時に42章で、ヨブは主に答えていった。あなたには全てができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて、摂理を覆い隠す者は誰か。誠に私は自分で悟り得ないことを告げた。自分でも知り得ない不思議を、さあ聞け、私が語る。私があなたに尋ねる。私に示せ。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今、この目であなたを見ました。それで私は自分を下げすみ。あるいはこれ、退け。自分を退け。塵と灰の中で食います。これが最後のヨブの証だった。ヨブは絶対認めなかったんですよ。俺は正しい。俺は正しい。ね。そしてこの証をした後、彼は倍の祝福を得ていった。私たちのスタンスは自分を退け、主を真実とすべきです。ヨハネの 1-17。ヨハネ福音書の 1-17 です、こう書いてあります。16から見ますと、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠あるいは真理はイエス・キリストによって実現した。さっきイザヤ書で主の御霊が私の上にある。今、ね、実現した。そのお方がロゴスなんですから、この方の言うことは、神のロゴスそのもの、従って正しいんです。無条件です。神の愛は無条件。で、我々言うのね、神の愛は無条件。そのままのあなたが好奇で尊い、すでにすべて神様は受け入れてくださる。これよく言うの。しかし、無条件に神の言葉に服するということはあまり言わないんですよ。無条件に自分は不実であって、無条件に神が真実であるということはあまり言わないんです。そうでしょ？私たちは徹底的に自分が偽りであり、不真実である。しかし神は 100% 真実である。これを徹底的に知ることです。まだ自分の何かに当て置いてるからアップダウンするんです。この自分の置いてたもの、いいところ、自分の才能、自分の何か、これに置いてる。ね。それが崩れるとガクーッとこう来るわけよ。 それがなんか、うんと聞くと、おー、なんとなく自分も霊的になったんだと思う。それは自分の何かに置いてるからです。徹底的に自分に絶望すべきです。ダメだと。だから僕にベラベラベラベラ喋ってくる人に僕は言いたいの。もうダメなんだから、言う必要がない。でも私のことを受け入れて、私のことを分かって。ね、わかります？自分をどうしたいの？助けたいんです。だけど主は自分の魂を救おうと思うのは失う。自分の魂を救おうとしなければ得ると言ってるんです。今のカウンセリングっておかしいのよ。ね、ロジャースのね、来談者中心療法とかさ。世の中のものを取り入れてどうすんの？交流分析がどうだとかさ。どうすんの？世の中のものを取り入れて。ナンセンスです。私たちは、御言葉がもうある。ワンダフルカウンセラーはどなた？ジーザス。そのお方に行けばいいじゃない？あれこれ言わない。結局ね、信じないからです。御言葉を真実として自分を偽りとしないからです。まだ自分のこと認めて、また分かって、私はこうなのよ。あの人が悪いのよって分かって、だから解放されないんです。ダメ！私たちは。完全に私たちは、ナッシングである。そしたらば、どこに希望を置くわけ？キリストのみ、御言葉のみです。そしたら、安定します。安定する。ね。で、この、唇は正しいことを述べる。私の口は真実を告げ、私の唇は悪を忌み嫌うからだ。主はものすごく厳しいことを言いましたよね。いつも言いますけど、ツロフェニキアの女に、ね、娘が病気です。そしたら、犬に投げ与えるパンはない。なんと主よ愛のない言葉でしょう。だけどその女は、主よお言葉通りです。しかし、子犬も机からこぼれるパンくずはいただきます。このスタンスですよ。私は、神の VIP じゃないんですか？何とかしてくださいよ。そういうなんか出方ってイエスは好みません。イエスが好む関わり方は何？主よ、お言葉通りです。でもあなたは私たちを憐れまれる主でしょう。なぜ？主が憐れみだからです。真実だからです。わかる？あのね、主の心の一番喜ぶのは、主がどういう方であるかを思い起こさせればいいわけ。イエスよ、あなたは愛に富み、許しに富み、憐れみに富む主ですと。ね、なんか祈った。答えがノーってあったかもしれない。だけど主よ、あなたは私の祈りに応えるのが喜びの主でしょうって、主にそこをね、申し上げるわけ。ご自分がどういう方であるかを主に思い起こさせるように祈るんです。これを主は最も喜びます。わかります？主との関わり方のポイントは、イエスがどういう方であるかに私たちはポンと自分の何かを置くんですよ。任せるんです。委ねるんです。ね。だからもし祈りがその時は拒絶されたとしても、でも主よ、時が来ればこれは叶えられますよね。なぜ私たちに叶えて私たちが喜ぶのを主は喜ぶ人だからですよ。エーメン。主はそれを喜ぶの。私たちが叶えられたと言って主の真実をね、知ることを主は願っているわけ。ですから祈りが叶えられた時にもちろん物、物が与えられる。何かが解かれるとかそういうのももちろん我々にとって喜びですよ。だからそんなものは消えてっちゃうんですよ。そうでしょ？目の前にケーキが与えられた。食べたらおしまい。そこに置いてるんじゃない。こんなに小さなことですら主は真実に応えてくれるんだ。私に関わってくれるんだという、その真実を知るときに、それは永遠に残るんですよ。だからどういうお方かっていうところに、ポンとこう置くわけ。そしたら絶対主はもう叶えるの。放っておかないんです。ね。これはね、主に求めるときのコツ。主をお言葉通りです。だけど主はね、ほったらかす主じゃないのよ。子犬は、 パンくずをいただきます。これは泣けるんです、主にとっては。わかります？泣けるんですよ。そういうふうに主にね、申し上げるんです。えね、なんかね、祈りのテクニックでね、こうこうこうすれば与えられる、お金が与えられる、借金が返せる、人間関係良くなる、ナンセンスです。そんなもん、主がどういう方か、そこに訴える、そこをくすぐるそして主の真実を知ることが我々の喜び。えめ。そして私の言うことは皆正しい、そのうちには曲がったことや横島はない。これが主の言葉です。9節、これは皆識別する者には、正直、知識を見出す者には正しい。さあそこで大事なことですね。我々これ何を求められるか、識別するもの、あるいは理解力をのあるものにはまっすぐ、知識を見出すものには正しい。あのポイント、神は我々に何かをですね、押し付ける方ですか。いいもの持ってる、そしてここにいろんなものを私に提供してくださいね、提供してくださるように用意をしている。だけども私たちがそれに対して関わりを持たなければ、あえて押し付けます？押し付けない。私たちが信じた通りになるようにです。そしてその主のね、用意に我々が応答した分だけ私たちは経験できる。主は決して無理やり我々の自由意志を無視してやらない。ですから私たちに何が必要なの？理解力です。識別力です。この力をね、与えていただく必要がある。エペソ 1-17。今日、これが一つのテーマなんですが、エペソ書 1-17、こう書いてあります。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の霊をあなた方に与えてくださるように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができるように。私たちに必要なのは何ですか？この知恵と啓示の霊です。この神の霊的なことっていうのは、我々のいわゆるね、頭がいい悪いでもって知ることはできない。東大入ったって無理。ノーベル賞もらっても無理。なぜ？これは霊的な事実だからです。コリントの2章、第一コリントの2章を見ますと、霊のことは霊が解釈するとね、いうふうに書いてあります。第一コリントの2章、第一コリントの2章、こう書いてありますね。ここで、例えば7節から見ますと、私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であり、これは、私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものだった。ところが世の中はそれを知らなかったからイエスを十字架につけてしまった。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうだ。そして神はこれを御霊によって私たちに掲示された。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれる。一体人の心のことはその人のうちにある霊の他に誰が知っているか。同じように神の御心は神の御霊の他に誰も知らない。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神の霊を受けた。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためである。私たちに必要なのは何ですか？知恵と啓示の霊です。さあ今日ですね、なんかルークさんは興奮して喋ってるんだけど、私はあまり自分の問題 あれもうーっとこうだんだんだんだんうーなってる人、何が必要？内側にあんまり喜びもないし嬉しくもないし興奮しないなと思ってる人、何がいるわけ？知恵と啓示の霊です。それを得たら私の内側は興奮です。うわーおーハレルヤ。我々が得たものを知ることができるように、何を得たんですか？知恵と啓示の霊をね、によって何を知るわけ？神の絶大な力、神の絶大な富です。宇宙を作った神を我々は得ている。エメン。あとは付録です。どうでもいいね、ワールドカップどうでもいい私たちはキリストを得たことによってもうすでに湧き立っているんですよ勝利したハレルヤ。勝利なんだよ、もう。なんであの人たち、世の人ってあれを求めます？内側がいつもしらけてるから。あそこで盛り上がらないと盛り上がる時がないからです。私たちはいつでも盛り上がれるんですよ。ハレルヤ。皆さん、知恵と啓示の霊をね、求めてください。そして、戻ります。箴言ですね。認識、ね、理解力のあるもの、識別するものには正し、まっすぐ、正直、知恵を見出すものには正しい。銀を受けるよりも、私の懲らしめを受けよ。わお。神の懲らしめと、お金と、どっちを皆さん、喜びます難しい選択だよ銀を求めるより私の懲らしめを求めよう。皆さん、お金くれる、懲らしめを与える、どっちを皆さんは願います？難しい選択、わかります？心の置き所が明らかになる。懲らしめ、懲らしめを求めようと書いてある。そして、襟抜きの黄金よりも知識を求めよ。知恵は真珠に勝り、どんな喜びもこれには比べられないからである。エイメン。お金は付録。この知恵知識懲らしめを得たら自動的についてくるんですよ。エイメン。それ先に求めちゃうからね。我々はどっちを先に求めるわけ？神の義と神の国をまず求めよ。そして、このね、知恵は真珠に勝りと書いてありますが、主は言われましたよね。豚に真珠を投げるな。ね。これ、いいものを提供しても、見えない人から見ると、あざけられます。バカな連中だよ。クリスチャンなんて。ね。あんなおとぎ話の聖書なんて信じて、ね。バカな連中。おっしゃる通り。我々は神にあって、ね、愚かなんです。愚かなもの、クズのように取り扱われている。私たちは、ね、そういう小さなものである。だけど我々は、神の国においては、旧約のあの聖徒よりも偉大だ。私たちの立場は、神の子。世の中からは評価されない。キリスト教会からでも評価されない。わかります？彼らは今、目がキラキラしたものを求める。人間の目にキラキラ映るものを求めるんです。そうでしょ？リバイバル、あれ何を求めてます？自分の栄光ですよ。なんか大きなね、なんかそのね、ああいう正解で集めて自分の何かをそこで表現したい。私たちは何を求めます？小さなもの、低い方です。銀を受けるよりも私の懲らしめを求めましょう。懲らしめを求めましょう。受けよ。襟抜きの黄金よりも知識を。ね。どんな喜びもこれには比べられない。さあ、そこで12節。知恵である私は分別を住処とする。これ、知恵なるお方の働きをね、15節まで言ってます。 そこには知識と資料とがある。主を恐れることは悪を憎むこと。私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれた言葉を憎む。摂理と優れた知性とは私のもの。私は分別であって、私には力がある。私によって王たちは治め、君主たちは正義を制定する。私によって支配者たちは支配する。高貴な人たちはすべて正義の裁きつかさである。このお方は何をしているかというと、まず分別を住処としている。私たちがもし知恵と啓示の霊を得て分別を得るんであれば、そこに主がおられる。あるいは主のおられるところには分別があるんですよ。なぜ？いつも言いますね。第一ヨハネ二章。あなた方のうちにはキリストからいただいた塗り油がある。その油がすべてのことについてあなた方を教える。それは真理であって偽りではないから、その油が教えた通りキリストのうちに留まる。そうすれば、巫女の来臨の時に恥ずかしめをこむることがない。ここです。この場所に我々は留まる。この住処、知恵である私、キリストは何を住処とされます？分別です。塗り油で我々を真理に導く、そこがイエスの住処です。そして私たちもそこに住むんですよ。私のうちにキリストがおられ住み、キリストが私のうちに住んでおられるならば、私たちは何でも願うものを求めよう。叶えられる。それによってあなた方の喜びが満ち溢れる。それは道の栄光となるためである。そこに住み続けることです。私たちの居場所、どこ？分別です。そこはキリストのおられるところ。そこには知識と資料がある。ね。人に聞かなくていい。内側の油塗りがあなた方に全部教える。教える。全部教える。真理を教える。ね。我々何の取り柄もない、役に立たないおじさんおばさんが、神のアドバイスに従って生きるんです。えめ？これは、我々の特権です。そして、私は高ぶり、おごり、悪の道、ねじれた言葉を憎む。これらのものから離れましょう。高ぶり、おごり、悪の道、ねじれた言葉、ここから離れましょう。摂理と優れた知性は私のもの。神は今何によって我々を導かれます？昼は火の柱、夜は雲の柱、あ、逆だ。夜は火、ね、昼間は雲の柱。今、私たちを主は何によって導かれます？摂理です。些細な何でもない日常生活に起きてくる人と人との出会い、些細な言葉のやりとり、ね。そういうちょっとしたことで主は我々を導いている。全部主がそれを計り与えてくださっている。私たちの良きになるように全部を我々のために備えておられる。だから問題はそこに主の手を見るかどうかです。自分のご主人が何をこの人も私の足ばかり引っ張って嫌な人もこの人となんか暮らしてられない。そう言ったらその人から流れてくる主の摂理を拒否してます。わかります？私たちは家族、なぜこの家族が与えられている？ね？なぜこの同僚がいて、なぜ上司がこの人で、なぜ部下がこの人で？摂理でそこに置かれている。必ずそこに主の手があり、廃材があるんです。すべてそこで我々の益になるために、設計されている。信じます？信じてください。どれほど信じられなくてもそこで皆さんは用いられて何か技が起きるんですよ。何かがそこでなされるんです。自分が知らない時に何かが起きている。摂理です。また私たちの一歩一歩も全部主が備えてくださる摂理です。エメン。つぶやかない。つぶやかない。この会社こんなところ。この弾薬ブツブツブツ。この旦那この息子ブツブツ。つぶやかない。つぶやいたら摂理を無効にしてしまう。主の真実を、に異議を唱えることになります。そうでしょ？主が皆さんをそこに置いた最善の場所です。鍵は何？分別があればいい。分別が必要なの我々、ね、そして私は分別であり私には力がある。皆さん今の状況主はそのままずっと放っておかれます？ノー変わる。 わかります？皆さんをそこでゴリゴリゴリゴリすりこぎの中でね、削り削り、ね、削り削り、どこまで行ったらいいんでしょうか。ある時に、ちゃんと、解かれる。ベンハー見てください、ベンハー。ね、あの3年の船の中でやってたでしょ。だけど主はこんなとこに私をずっと置いておくのではないと言ってちゃんと証しした。そしたら摂理の中で戦争が起きる。そこの船のね、船長っていうか隊長が海に落とされる。それを助けるわけよ。その中で彼の人生変わっていくわけ。わかります？財産を得るんです。ね、富を得る、地位を得るんです。そういうふうに小さなことで主が我々を導く。最高の分別を持っているお方はどなた？神です。その方が皆さんを導くと言っているんですよ。信じます？信じてね。そして私によって支配者たちは支配する。高貴な人たちはすべて正義の裁きつかさ。世の中を支配しているお方はどなた？キリストです。もちろんサタンの影響下にありますよ。だけどそれを超えて主はね、支配しているサタンですら用いるんですよ。そしてご自身の御国を地上にもたらす、そのタイムテーブルを着々と進めているんです。神は勝利しているんですから。えめ、王は誰が立てました？私の上のね、政治家、あまりね、立派な人いないかもしれない。だけど誰がこの国を立てました？イエスです。神です。だからその権威に我々は服する。そのね、上司見たらダメなのよ。かムカつくなのよ。その上に主がね、ハイパーオーソリティです。その主を見ないと。わかります？もうあの人は人見てます、人見てます。人見たらダメ。その上を見る。その上に見てがあるね。これが我々の希望です。そして主の約束、あ、で、ヨハネの17の2を見てください。ヨハネ福音書のですね、17の2、いいですか、こう書いてあります。それは子があなたからいただいたすべてのものに、永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになった。主はもうすべての人を支配する権威をすでに持っておられる。その方が私たちをね、支配してくださっている。第一コリント 1-24、 第一コリント 1-24、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵である。書いてあります。その神の力を行使しているんです。その知恵を我々の上に働かしている。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからだ。私は世の中でクズのようですね、あるいは知恵のないものです。役に立たない普通のおじさんおばさんです。しかし私たちにはこの神の力と神の知恵がある。信じます？これが知恵の働きね。で、17節から、約束、私を愛する者を私は愛する。ヤコブも言ってます。神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださる。私を熱心に探す者は私を見つける。約束です。富と誉れとは私と共にあり、たっとい宝物と義も私と共にある。私の身は黄金よりも純金よりもよく、私の生み出すものは襟抜きの銀に勝る。私は正義の道、公正の通り道の真ん中を歩み、私を愛する者には財産を受け継がせ、彼らの財宝を増す。これが私たちに対する約束です。えめ、これを私たちは持っている。これを自分に語ってくださいね。富と誉れはキリストと共にあり、たっとい宝物と義もね、キリストと共にある。そしてそれは今キリストと共に私のもとにある。私はね、もうすでにこの、財産、私を愛する者には財産を受け継がせ、彼らの財宝を満たすと書いてある。我々はもうキリストと共なる、何でしたっけ、共同の相続人。ローマ 8-17 ね、私たちはキリストと共なる共同の相続人です。 8-17、 もし子供であるなら相続人でもある。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人である。これを私たちはもうすでに得た。得た。そして、ちょっと時間がなくなってきましたので、急ぎますが、箴言8章22。主はその働きを始める前から、その御業の始めから私を得ておられた。大昔から始めから、大地の始まりから私は立てられた。深淵もまだなく、水のみなぎる源もなかった時、私はすでに生まれていた。キリストはどういうお方？キリストは神のロゴスで永遠の昔から父の懐におられた。で、コロサイを見てください。コロサイ書っていうのはキリストの卓越性を証ししている書物です。で、コロサイの一章の、ですね、15、17、こう書いてあります。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものよりも先に生まれた方である。なぜなら万物は巫女にあって作られ、天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて巫女によって作られた。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られた。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っている。そしてその方が教会の頭だ。教会って誰？私たちです。このあらゆるものに卓越する創造のすべての前におられたお方、このお方にあって作られ、このお方の言葉によって我々は支えられている。これが神の知恵です。第2コリント4の7。第2コリント4の7。こう書いてあります。第2コリントの4章7節。私たちはこの宝を土の器の中に入れている。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかにされるためである。私たちは四方八方から苦しめられるが窮することはない。途方に暮れているが行き詰まらない。迫害されているが見捨てられることはない。倒されますが滅びない。イエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためである。このイエスの命は卓越している命です。すべての創造の前にもあった。そしてその方によってできた、支えられている命。これを我々は持っている。エメン。これが私たちを支えているんです。神の知恵なるキリストが全てを今支えているわけ。この感覚に私たちはね、とどまるべきです。そうすれば目の前に何があっても、キリストが卓越していること、キリストは全てのトラブルの前にいた、キリストは全ての欠乏の前にいた、全ての病の前にいた、全てを超える方である。このお方が私たちの頭だと書いてある。ならばなんで行き詰まって倒れて、もうダメ、やめて、もうおしまい、言うの？キリストを否定しちゃうんだよ。キリストよ、あなたはすべてに負けて、すべての足の下に踏みにじられてます。あなたは死んで死にっぱなしでした。って言ってるのと同じよ。キリストは死んでどうしたの？復活した。死はキリストをとどめ置くことができなかった。キリストはあらゆる創造の上にいる。そのお方が私たちの中にいる。エメン。ここにとどまれ。そしたら目の前のことに一つ一つ振り回されます ?No. 最後に、箴言8章最後の進め。子供たちよ。今、私にですね、ちょっと今飛ばしました。32節。私に聞き従え。幸いなことよ、私の道を守る者。訓戒を聞いて知恵を得よ。無視してはならない。幸いなことよ、日々私の戸口の傍らで見張り、私の戸口の柱の脇で見守って、私の言うことを聞く人は、私はマリアのようにイエスの足元に座るべきです。聞くべきです。なぜなら、私を見出す者は何を見出します？ 命を見出す。主から恵みをいただく。私を見失う者は自分自身を損なう。私を憎む者は皆死を愛することであると。私たちは自分の魂を否むならば、このキリストを見出す。キリストの死を身に帯びているならば、キリストの復活の命を見出すと書いてあった。私たちは自分の魂を否むならば、キリストの復活の命を得るだろうと。そしてそのキリストの中に留まれば、知恵を得る、分別を得る、富を得る。これが神の約束です。信じてね。ハロー。ハレルヤ、祈りましょう。Oh, yes, Lord Jesus. ハレルヤ。おう、ハレルヤロー。おう、イエス・ロー・ジーザス。ハレルヤ。ハレルヤ。おう、センキュー・ロー・ジーザス。主よ、神のロゴス、イエス・キリストを感謝いたします。神ロゴスはあらゆる創造の前からおられた卓越したお方であり、この方にあって万物は作られ、この方のために万物は作られ、この方の言葉が万物を支えていることを感謝いたします。このお方が真実であるゆえに、今万物が支えられていることを感謝いたします。このお方は知恵の実体であります。私たちは単なる教え、単なるテクニックではなく、この方にとどまります。この方がおられるところに分別があり、知恵があり、真理があることを感謝いたします。私たちの居場所はこの方の懐であります。イエスよ、私たちは Nothing であります。わきまえのないもの、悟りのないものであります。ヨブのように、自分が正しい、自分が正しい、このような目に遭うのはおかしい、あの人がおかしい、この人がおかしい、絶えずそのように言い続けたものであります。しかしよ、あなたと出会い、あなたの創造の秘密を知り、あなたを目で見るときに、ヨブのように自分を退けます。主よ、私たちはなんと知恵のないもの、あなたの知恵をあげつらい、無視し、あなたを不義なものとすら言い、つぶやき、自分を引きずり下ろし、人を引きずり下ろし、自ら泥沼の中で喘いでいたものであります。しかし主よ、あなたが声をかけてくださったことを感謝します。知恵はあらゆるところで語る知恵であることを感謝します。どこへ行こうと、この神の声から逃れることはできないことを感謝いたします。絶えずあなたは語ってくださる主であります。私に聞け、私が道である、私があなたの救い主、あなたの牧者、あなたの誠の夫、あなたの保護者、あなたの必要を満たし、あなたを癒し、あなたを立て上げ、あなたを私の花嫁とし、あなたのすべてを良きに計らう知恵なる主である。主よ、どうぞ私たちが目の前のものを見るときに、単なる物理的現象や人間関係や人がクローズアップされることがありませんように、そこに主の手があることを知りますように。主よ、あなたは摂理であります。主よ、あなたは摂理を持って 私たちを導かれる主であります。小さなことを見落とすことがありませんように、むしろ小さなことの中にあなたの語りかけがあることを感謝します。我々人間は大きなものを求め、目に訴えるもの、肉の欲、目の欲、持ち物の誇り、暮らし向きの自慢を刺激されるものであります。しかし主よ、あなたは小さくなられた主であります。人が見捨て、人が尊ばず、人に何の魅力もない、そういうお方であったことを感謝します。私たちもそこにキリストを見出すことができますように。小さなこと、無意味なこと、人の目を引かないこと、そこに主よ、あなたの摂理があることを感謝いたします。主よ、あなたこそ真実、あなたこそ力、あなたこそ権威、このお方が私たちの頭であります。このお方が私たちのワンダフルカウンセラーであり、私たちの人生を導く主であることを感謝します。一歩先を歩まれる主であることを感謝いたします。すでに私たちの未来はあなたにあって獲得されております。過去はすでに贖われております。現在が今私の信仰におります。今この時あなたを信じます。あなたは昔いまし、今いまし、やがて来たるべき方、時間を空間を支配する主であります。そのお方により頼みます。自分を偽りとし、あなたを真実といたします。私たちが祈り求めるとき、あなたの真実を知る機会であることを感謝いたします。もちろん祈りは叶えられることでありましょうが、あなたの真実を知ることこそ宝であります。あなたのご性質がどういうお方であるか、あなたがどういう人柄であり、どういう神であり、何を成し得るのか、それを知る機会であることを感謝いたします。どうぞ主よ、自分を一切頼りとすることがありませんように。私たちの心は捉えどころがないものであります。容易にさまようものであります。主よ、空想の中に生きているものであります。失望するとき、私たちは自分の空想にあって失望するのであります。それは真理ではなく幻想にすぎません。むしろそれの幻想が明らかにされることを感謝いたします。真理はあなたであります。恵みはあなたであります。この型から離れて全ては無意味であることを知ることができますように。この型から離れて全部幻想であることを知ることができますように。この型こそ真理の実態、知恵の実態、分別の実態、道、希望、ありとあらゆるものの実態であることを感謝します。私たちはその方を持っております。ハレルヤ。どうぞ主よ、今私たちに知恵と啓示の霊を賜りますように。自分の人生を嘆き、自分の境遇をつぶやき、自分の人間関係につまずき、自分の心の傷にあえぎ、主よ、このような状態から私たちを解いてください。私たちはあなたが真理であり、あなたが全てであることを知るとき、知恵と啓示の霊を得るとき、理解力を得るとき、あなたが何を成してくださるか、この霊の真理、事実を見ることでしょう。主よ、どうぞ今私たちに真理と霊の啓示と知恵と啓示の霊を与えてください。真理の御霊を新たにおいでください。どれほどにあなたがパワーがあり、我々が得たものがどれほどのものであるのか、どれほどの宝を得たのか知ることができますように。キリストを得るということがどういうことなのか知ることができるように、神の知恵なるキリストを得たことのこの意味を私たちが知り尽くすことができますように。 どうぞしよう、あなたのご計画が私たちの身の上にお言葉通りなりますように。私たちは自分を退き、あなたを真実といたします。主へと啓示の霊を受けるように、主へと啓示の霊に預かるように、理解力において広げられるように。オーハレルヤ、オーハレルヤ。物理的な目、オーそれらのものから解放されるように、目の前のことから解かれ、霊の目を得、霊の理解力を得、神が成してくださったものを、神が与えてくださったものを見ることができるように、知恵と啓示の霊に預かるように。開いていただくように、この真理を見ることができるように。 おお、イエスよ、感謝します。おお、あなたのくださった良きものすべてのゆえにあなたを褒めたえます。あなたが私たちのすべてであり、私たちをすべて満たし、私たちを導き、私たちを完成ともたらしてくださるしてあることを感謝いたします。ハレルヤ。